住んでいる。で、ヨハネから聞いてイエスについて行った二人のうちの一人はシモン・ペテロの兄弟アンデレであった。彼はまず自分の兄弟シモンを見つけて、私たちはメシア、訳して言えばキリストにあったと言った。彼はシモンをイエスのもとに連れてきた。イエスはシモンに目を留めて言われた。あなたはヨハネの子シモンです。あなたをケパ、訳すとペテロと呼ぶことにします。本日のメッセージは、私は私以上の私になれるです。
おはようございます。素晴らしい親子の賛美を大変楽しく、また嬉しく聞かせていただきました。私自身は、はるかちゃんが大変気になりまして、もうゆかちゃんの足元にべったりでしたから、泣き出さないかなと思って、そうなったら私が抱き抱えるかなと。しかしもここにはおじいちゃんがいますし、まあ任せるかと思いながら、こうちょっとこうハラハラしながら、でも素晴らしい演奏を聴かせていただき感謝しております。さて、今日はペテロの生涯の第2回目のメッセージ、私は私以上の私になれるという題をつけましたが、まあ私たちは自分を見てですね、ダメだなぁと、まあ、全然変わってないなぁというようなことで嘆く時があると思うんですね。特に失敗とか挫折とかそういうことが続きますと、ほとほとそういう自分の変わっていない姿に愕然とするということがあると思います。しかし、また私自身を見て、また聖書を通して、あるいは皆さんを見て思うことは、人は変わりうるということです。ただ結論から言いますと、あなた自身はあなた自身を変えることはできません。しかし、あなたをお作りになったお方はあなたを変えることができる。これが今日の結論といっても、もうお話終わってもいいんですけど、そういうわけにいかないんで、御言葉の方からお語りしたいと思います。では一言お祈りしてご用意しますので、黙祷しておいてください。天の父なる神様、あなたの尊い皆を賛美いたします。今御言葉が朗読されました。どうぞこの御言葉の真理、私どもも自分自身にある意味では最も深い関心を持っております。何とかここを変えたい、あるいはまたどのようにしたら変えられていくのか、さまざまなことを思い悩んでまいりました。お一人お一人がそのような状況の中に終わりだと思いますが、どうぞシモン・ペテロとイエス様との出会い、このことを通してあなたの御心がよくわかりますように、どうぞこの時を見て委ねますので導いてください。尊いイエス様の皆を通して祈ります。アーメン。さて、イエス様はシモン・ペテロに出会ったときに、42節でこう語られたということが聖書に載っています。ちょっと42節だけ読んでみたいと思いますが、彼はシモンをイエスのもとに連れてきた。イエスはシモンに目を留めて言われた。あなたはヨハネの子シモンです。あなたをケパ、訳すとペテロと呼ぶことにします。ここからイエス・キリストが語られた言葉を通して、私たちが変えられていくために必要な3つのことがわかると思います。まず第一は、あなたを祝福するためにあなたに目を留めるお方がいることを知りなさい。自分が自分を変えることはできないと言いました。その通りです。そうならば、あなたをお作りになった、あなたを祝福なさる神、お方を知ることを通して、まず第一の真理が始まっていきますということですね。42節を見ますと、彼はシモンをイエスのもとに連れてきたとあります。しかしその前に、イエス様は41節で、彼はまず自分の兄弟シモンを見つけて、私たちはメシア、訳して言えばキリストにあったと言った。 というところからイエス・キリストが42節でそれを受けて言われるわけです。彼はシモンイエスのもとに連れてきた。イエスはシモンに目を留めて言われた。イエス様という方はシモンに会う前から彼に深い関心を持っておいでになりました。それは彼が能力があるからでもなく、あるいは地位があるからでもない、妄想を利用してかかろうという思いでイエス様がペテロに関心を抱いていらっしゃるのではない。理由はただ一つです。それは彼の弱さも何もかも知っておいでなるこのお方が、イエス様が彼を通して彼の弱さが克服され、そして彼に新しい人生の祝福、彼自身を最大限に生きていく、そういう生涯へと召していきたい。それがイエス様の最大のペテロに対する関心であるわけです。同様にですね、私たちも様々な出会いをいたしますが、最大の出会いはあなたの命の創造者である神との出会いです。神様はあなたに深い関心を持っていらっしゃいます。あなたが教会にお出になった理由、まあもちろんいろんな理由があると思います。しかし何らかの形で、やはりキリスト教に関心を持っておられたのだと思うんですよ。だから、まあ様々な方法で教会にお出になった。それは事実であろうと思いますが、しかしもっと真実な言い方をすれば、あなたが関心をキリスト教に持つ以前から、あなたをお作りになった神はあなたを認めて、あるいは見つめて、この教会にお導きになった。先ほど今週の御言葉を読みましたが、大変有名なイエス・キリストの言葉ですね。あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、つまりあなたが、教会はどこかな、キリスト教を知るのにはどこがいいかな、というようなことを考える以前から、私があなた方を選んだとおっしゃるんです。ですから、究極的な言い方をすれば、神があなたに関心を持っていらっしゃるから、あなたを選ばれたから、あなたは教会においでになったんです。神の選びの中にあなたはあるということなんですね。それを考えてくると、私たちは、イエス・キリストのこの神のご計画、この私を、まずキリストが選んで、私を教会にお導きになった、そういうお方がおられるのだということを第一に知るということは大事なことなんですね。さて、第二に何かというと、あなたの生来の姿を受け入れなさいということです。イエス様はシモン・ペテロを目を留めて言われた言葉が42節にありますが、一番最初にこう言われました。あなたはヨハネの子シモンです。つまりシモンのお父さんはヨハネです。このヨハネの福音書のヨハネではなくて、ヨハネという名前はそう珍しい名前ではない。いろいろあるわけです。ヨハネという人物を父に持つ息子、それがシモンです。シモンはお父さんがつけた名前です。これは、イエス様がシモン・ペテロのことを初めから知っておられて、投資しておっしゃったというのではないんですね。当てたというのではない。これは、シモン・ペテロに、あなたはヨハネの子、シモンですということを強調されているということは、生来の自分というものを受け入れることから神の御業は始まるんです。人は自分を肯定しないで、自分から逃げて他人と比較してがっくり期待するということが多いんです。私自身も高校3年生の時にクリスチャンになりましたから、やっぱりそれまでは、まあ、人と比較して成績がどうだとかこうだとか、テニスができるだとかどうだとか、女の子にモテるかモテないかとか、そういう、まあ、比較で自分を位置づけるということが多かったんです。 自分を認めない、本来はこうではないはずだみたいなことを思っている。しかしどこかの時点で自分の生来の姿をあるがままを良しとして作られた神を受け入れて、私を受け入れるということが大事なんですね。あの五体不満足で有名になられたこの乙武洋忠さんという方が最近、まあ、2、3年前ですが、自分を愛する力という本を出されたんですね。この中で、まあ、冒頭のところでこう書いておられるんですね。自分には障害があるにもかかわらず前向きに楽しく生きてこられたのは自己肯定感にあると気づき、今回この本を執筆したと書いてあるんです。彼は幸いなのはお母さんがまず肯定してくれたんですね。そういうお母さんのもとで生活してます。あのお母さんが、広忠さんが生まれたとき、初めから両手ではしなかったんですよね。その時なんて言ったかというと、まあかわいいって言ったって言うんです。どうなんでしょうね。お母さんだったら、もし両手両足がない赤ちゃんが生まれてきたら、まあ可愛いって言えるでしょうかね。なかなか言えないと思うんですよ。しかしお母さんは心底そう思って言った。そういう家庭環境の中で彼は育つんですね。もうあるがままで自分を受け入れられているわけです。そして自分が育ってきた環境の中で楽しく生き生きと生きてこれたのは、自己肯定感、自分を受け入れるという肯定感にあると気づいてこの本を書いた。意外と自分を受け入れないっていう方多いんですよ。でもどこかで自分を受け入れるっていうことは必要なんです。イエス様はペテロに、あなたはヨハネの子シモンですって言われた。シモンというのは彼の生来の自分を象徴しているような名前です。強いかと思えば弱い、大胆かと思えば昇進、勇気があるかと思えばこそこそと逃げていく、そして人を恐れてイエス様を裏切ってしまう、そういうような非常に喜怒哀楽の激しい弱さと強さがあるような生来の自分です。イエス様はシモン・ペテロに、あなたはヨハネ子シモンですということを強調します。ですから生来の自分を正しく受け止めていくということは大事なことなんですね。私は私であって他の誰でもない、私は私を生きる。私がクリスチャンになってよかったと思うことはたくさんありますけれども、自分をまあ受け入れることができるようになったということでしょうかね。私は私を生きたらもうそれでいい。失敗の時もあるかもわからない、成功する時もあるかもわからない、どういう人生を生きるかわからないけれども、私を命を与えてくださったお方の中で精一杯私は生きればいい。そうすると、まあ成功することはそれは嬉しいし、失敗は嫌ですけど、あんまりそういうことにこだわらないあり方というものを学ぶようになりました。父親にもそう言ったんですよね。私は事業倒産した父親に、お父さんは成功の時もあったし、こういう時もあったけど、いろんな人生を味わうことができたから、もうそう自分違うって言ったんですね。それは実感でした。そう言ってくれるかと言って、まあ、父親は私に心を開いてくれたんですけど、自分を受け入れる。ところが自分を受け入れるっていうのは難しい。あの先ほどの乙武さんの話をすれば、お母さんという存在が自分を受け入れるものすごく大きな力になってます。あんたはかわいそうやね、両手両足がないからねって言って言われ続けていたら、自分はこの人と違うというような感覚しかないでしょう。でただそういうお母さん、たぶん稀なるお母さんと言ってもいいかもわかんないけども、そういうお母さんがどこにもいるとは限らない。心配すればするほど 足りなさが見えて、そういうことを強調されてもしまう。じゃあ一体この世には自分を正しく受け入れる力はどこから来るかということなんですよ。そういうお母さんのような存在があればいいけれども、ほとんどがそうではない。そういう中で、あのイザヤ書の43章の4節、神はおっしゃいます。私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している。私の目にあなたは、あなたはというところの中には条件文は何にもありません。あなたはこんな資格を持っているから、こういうことができるから、だから私はあなたを愛するじゃない。私の目にあなたは高価で尊い。弱さも何もかも含めた全部の自分です。それを高価で尊いとおっしゃる。だからクリスチャンは、仮に親がそうでないとしても、私を、命を作ってくださった神様の前には私は高価で尊い存在と見られているのだという自覚を持つことができる。人に必死で求めてきた生き方から解放されるわけです。そしてイエス・キリストの十字架の下で、私が本当に愛されているんだということをいつもいつも礼拝によって感じていただきたい。生来の自分です。さて第3のことは、神があなたを変えることを信じなさい。42節の最後のところ、イエス様は言われました。あなたをケパ、訳すとペテロと呼ぶことにします。皆さんの聖書にも米印があると思いますが、ケパとかペテロとかいうのは一体どういう意味かというのが下に載っていますね。小さい字ですが、すなわち岩と書いてあります。おっちょこちょいで、向こう水で、走ってぶつかって傷を受けてしまう、このシモン、イエス様、この男を、岩と呼ぶ。ニックネームというんじゃないんですよ。岩のような存在にすると言われたんです。彼には人を恐れて正しく立つべきところから離れてしまうという、そういう弱さがいつもあった人物でした。そしてそれはイエス様が裁判を受けになった時に、まさにそれを表してしまったわけでしょう。イエス様なんか知らないって言ったんです。その前まではあなたのためなら命を捨てるって言ったんです。数時間後、状況が変わったら言ってることがガーッと変わってしまった。知らない知らない知らない、そういう人なんです。その彼が岩になるって言うんですよ。岩は強固なものです。不動なものです。ちょっとやそっとで動かない、そういう存在。事実、神の力を受けたシモン・ペテロは3年半後、いわゆるペンテコステと呼ばれる日に聖霊、神の霊が下りました。その時にペテロは神の力を受けて大胆にイエス・キリストを明かしたんですね。また彼は人に従うよりも神に従うべきであるという国家権力を前にして大胆に言うことができたんです。前のペテロでは考えられないことです。人はやはり神によって変わりうる。皆さんは八起会って知ってますかね。これは自己破産したい方を励ますクリスチャンの会なんですよ。七転び八起きって言うでしょ。七転び八起きっていうのは日本のことわざと皆さん思ってるかも分かりませんが、聖書の言葉なんですね。正しい人は七たび倒れてもまた立ち上がるという言葉が箴言にあるんです。でそこから取られたんですが、そのクリスチャンたちがそういう自己破産をするような浮き目を体験している人たちを何とか励ましたい。で、恐れず破産して出直そうと。 これがモットーだそう。決して失望しない、そういう道がある、諦めないということでしょうかね。だって我々は万寿益にしていただく人生を保証されてるんですね。悲しいことも辛いことも経験するかもわからないけれども、それをさえも益に変える神がいらっしゃる。その神を信じたんです。あなたは必ず辛いことを超えて、それが益になったなぁと思うことを経験していくんです。だから八起き会っていうのがあるの。リンカーン大統領も7回落選したんですよ。7回落選して8回目に大統領選で当選したんです。まさに箴言の24章の16節、正しい人は7回倒れてもまた立ち上がる。まさに諦めない強さ、そういうものを神はお与えになる。諦めないそういう力強さとともにですね、性格もそうですね。ニトベイナゾーという前の五千円札の肖像の人物は自分のことを称して、自分ほど怒りっぽくひがみ屋で心の曲がったものはいないって言ってるんですね。自分ほど怒りっぽくてひがみ屋で心の曲がったものはいない。ところがですね、その彼がクリスチャンになって、そして人生、政府からも素晴らしい人物だということで、五千冊のこの肖像になったほどの人物なんですけれども、美智子皇后の御典医と言われていた、神谷美恵子さんという方がいらっしゃいました。神谷美恵子さんは、美智子妃殿下の心の友として寄り添って大きな励ましを与え続けてこられた立派なお医者さん、大の病院にも長く長島の愛生園でも奉仕をされた方で、彼女の本は多くの心ある方々が愛読書として読んでおられますね。でこの神谷美恵子さんのおじさんが新渡戸稲造なんですね。で自分が小さい時に新渡戸おじさんが来ると、あの眼鏡の奥の眼光の温かい優しい眼差しでほっぺたを優しくつねりながら、元気かって言ってやってくれる。慈父と呼んでるんですよ。慈愛の慈、父、慈父と呼ばれたんですね。若い時は自分は怒りっぽくてひがみ屋で心の曲がった人間だって言って新渡戸稲造は語ってるんです。その彼が5年に一度訪れるような鬱にも悩むような人生をずっと最後まで送っていくわけですが、それでも偉大な働きをし、東京女子大を作り、国際関係にも励み、大きい貢献を与えたんですね。そう考えてくると、神と共に歩む人生の中で性格も矯正され、強められ、自分自身を本当に生き切るところ、性格ってあるでしょ。強い面で弱い面もあるでしょ。弱い面の裏にね、結構いいもんがあるんですよね。それを自分で見つけられない、作り主は見つけられる、そういうお方と共に歩むっていうことは変わりうるんですよ。シモン・ペテロ、あなたはヨハネの子シモンです。生来の自分を突きつけられます。3年半の間、自分の生来の姿を嫌というほど見せつけられている。本人も自覚していない弱さも見ていくわけです。しかし私はあなたを今ペテロとすると言われたんです。そういうお方の中でシモン・ペテロは変えられていくわけですね。それは大変素晴らしい働きであるわけです。あなたにもそうなさるわけですね。お祈りして終わりたいと思います。恵み深い天の父なる神様、シモン・ペテロがイエス様と出会った最初のところの第2回目の御言葉の御用をさせていただきました。シモン・ペテロも私たちと同じように弱さをさらけ出すような 愚かなところがございます。しかしそのシモン・ペテロに目を留めて、あなたはあなたをケパ・ペテロと呼ぶことにする。岩のような存在、不動の何が起こっても動かない真理のために立っていく、そういう存在へと変えていくことをあなたは仰せになります。主なる神様、なんという壮大なご計画でありましょう。私どもは強さもあれば弱さもある、また正しいと思うところも実行しきれない無力なところも兼ね備えております。そのような私たちですが、あなたは私たちを作ってくださいました。お一人お一人を作ってくださいました。命の創造者であるあなたと共に歩む人生を、どうぞお一人お一人が深い思いを持って従い通していくことができますように。そしてあなたの遠大な計画、私はあなたをケパとすると、そう言われたように、私どもの人生の持ち味を最大限に生かした人生を導いてくださいます。お一人お一人を豊かに祝福してください。尊いイエス様の御名を通してお祈りをいたします。アーメン。